おはようございます。私は青少年本部講師の辻田昌司です。本日は前青少年総裁谷口清張先生のご著書、新生を引き出すためにをテキストに、世界平和あなたの心からというテーマでお話しさせていただきます。前回は私たちが幸福な生き方をするにはどうすればいいのかについて話をさせていただきました。今回はもっと大きな視野で考え、世界への平和を実現するには、私たちが何をすればよいかを考えてみようと思います。現在も世界では自爆テロなどが発生し、多くの人々が傷つき、亡くなっています。人はなぜこのような悲惨な行いをするのでしょうか。本日のテキストではありませんが、青少年総裁、谷口正信先生のご著書、信仰による平和の道の189ページから192ページには次のように書かれています。一部省略しながら朗読をいたします。宗教を信仰する人がどうして残虐な犯罪を起こすのかということの要因の一つとして、私たち人間は目に見える世界というものから圧倒的な影響を受けるということが挙げられます。人間の脳の 70% は目から入ってくる情報を処理するために使われていると言われています。この視覚というものは進化の過程で私たちが発達させてきた非常に素晴らしい精密機械ではありますが、実はあるがままのものをその通りに見せないのであります。視覚は効率よく情報を処理するようにできていますから、いくつかのあらかじめ決められた原則に基づいて世界を分かりやすいように自動的に料理して見せてくれる。その原則の中には我々の見る世界に争いを表すようなものがある。イスラム教であろうが、キリスト教であるが、仏教であろうが、偉大な宗教の教祖は皆寛容や愛や慈悲というものを説かれているのです。ところが教えのそういう部分を重視しない人たちがいて、今回のような行動をするわけです。つまり宗教を信仰する人の中には、世の中には善と悪という対立物があって、宗教者たる者は善なる神の側に立って悪を破壊し粉砕してしまうのが使命であると考えている人がまだ多いのであります。ですから一度悪というレッテルを貼られた相手は、常識で考えればどんな罪もない人であっても無差別に残酷に殺してしまうことになる。朗読を終わります。これは1997年11月、エジプトのルクソールでイスラム過激派と言われる人たちが観光客を殺害した事件を受けての話ですが、私たちの視覚頭脳には物事を白と黒、善と悪というように二つに考えがちなところがあります。人に対してもあの人が自分にとって良いか悪いか、害があるかないかなどと判断することが多いのです。自分を害するものは敵で、自分に良いものは味方と考える。宗教者が残虐な事件を起こす背景にも、自分たちが善で他は悪であり、善が悪を滅ぼさなければならないという考え方があるのです。ではこの善と悪の対立はどこから生まれてくるのかを考えてみます。こうした善と悪という意識はほとんど無意識に生理作用的に脳が判断しているのです。心には現在意識と潜在意識があります。潜在意識には無意識に起こる生理作用も含まれていますが、これは人間だけでなく、あらゆる生き物にもその働きがあると言われており、生物、種族に共通する部分でもあります。生存の本能というものもそれで、生きるために蛇が生きたカエルを飲み込むなどという弱肉強食の姿も生存のための本能です。こうした種族の意思は生物界での無意識の作用であり、生物全体に共通していて、これを宇宙意識と呼ぶことがあります。本日のテキストではありませんが、青少年創始者谷口正治先生はご著書唯心実相の世界を説くの43ページで潜在意識についてこのように述べています。朗読いたします。種族の意思あるいは宇宙意識というのは非常に残酷なところがあるのです。ところがその残酷な宇宙意識を超えて、神様の愛の意識というものが生物の中で一番発達している人間にはあって、それが神様の愛の心である。宇宙意識とまた別なんですね。超越意識の中に愛の心があるんです。 必ずしも優勝劣敗で強い者だけを助けてやって、弱い者を皆食べてしまうというような残酷な意識を超えて、本当に慈悲深い心がある。朗読を終わります。潜在意識の部分には残酷であると思わせるような行動を起こす種族の意志、宇宙意識があります。しかし、私たち人間はその残酷な意識を超越したところ、超越意識というところにおいては、そういう姿を見て、かわいそうだな、と感じる心があるのです。それが神様の心、超越意識なのです。それは絶対の善、すなわち神なのです。世の中は弱肉強食の世界で、残酷で悲惨だと見る人がありますが、私たちはそこに焦点を当てるのではなく、私たちにはそれを良くないと考える慈悲の心がある。神なる心がある。そこに焦点を合わせることが大切なのです。ここで命ということについて考えてみましょう。本日のテキスト申請を引き出すための95ページから97ページを一部省略しながら朗読いたします。宗教では命はなくならないと考える。肉体の命はなくなっても、魂という命はなくならない。それを命とか心とか霊とかという。そしてその霊とか魂をお祭りして礼拝して尊ぶということになるのである。しかしその命はコップ一杯の水が湖や川の中に入って大きな海に注ぎ込むように大きな神様の世界に入って一つになるというだけではあまりありがたいとも思われないだろう。なぜなら一杯のコップの水が海に加わろうが加わる前が海の水には関係がないからである。一杯の水の存在価値が見当たらない。そんなコップの水なんかあってもなくても、海は海で、川は川で、湖は湖でいいではないかと思うだろう。人間のあなたや私の命がそんな無意味で個性のないもので、他人の命でいくらでも身代わりできるものならば、何もいなくてよかったのではないかという気もする。だから私という個人はどうでもよくなってしまう。尊くはないし、ありがたくもないのだから、産んでくれなくてもよかった、などと言い出す人もたくさん出てくるだろう。しかし、成長の家の信仰ではそんな風には考えない。ここの命も尊くて、大会にあたる神の命もありがたい。神の世界という完全な世界だけがあって、個人の命は皆その中に溶け込んで、個性や特徴がなくなってしまうのが、魂のありようだとは思わないのだ。人が死んだらその魂は大海の水の中に没するように個性がなくなるとか、どの人も皆同じになるとは考えられないのである。朗読を終わります。肉体としての命は死んでなくなっても、魂としての命はなくならない。神の大いなる命と一体となるのです。しかもそれぞれの魂という命は個性がなくなるのではなく、尊い存在として持続するというのです。では、自分自身の尊さを実感するにはどうすればよいでしょうか。本日のテキストの101ページから102ページにはそのことについて紹介されています。朗読いたします。人はよく、私には人に与えるようなのは何もないと思ったり、言ったりするが、ないのではなくあるのだ。それを認めることだ。例えば赤ん坊がニコッと笑うと、周囲の人は喜んでくれる。それと同じように、朝あなたが家族にニコッと笑って、おはようと一言挨拶するだけでも、家族に喜びを与え、家庭の雰囲気をとても明るくする。挨拶ぐらいできない人はいないのに、いつもむっつりを決め込んで無表情でいると、明るい家庭はできないし、あなた自身も愉快になれないのである。教室や待合室などで名前を呼ばれたとき、はいと返事をすることぐらい、誰にでもできるのに、それをしないで、のそっと立っていく人もいるが、これでは暗い雰囲気作りをやっているようなものだ。はいくらいは誰にでも言える。それをやりつけていると、いつの間にか気持ちの良い挨拶ができるようになり、ありがとうも言えるようになり、行ってきますとか、ただいまと、一回の挨拶もできるようになるのだ。すると人々は皆喜んでくれる。それはあなたが、いてもいなくても良いような存在ではない証拠だ。とても尊い命であり、人格的存在として認められているからだ。従って当然自分自身も自分の尊さを認め、さらに家族や他人の尊さを認めるならば、あなたはますます自分自身の値打ちを知り、さらにあなたの中のいろいろな才能を引き出していくことができるのである。朗読を終わります。 ここに示されていますように、まず自分はかけがえのない尊い存在であることを知り、知ったら次にそれを言葉で表現するのです。単なる言葉だけでなく、動作や表情も含む言葉には人を動かす力があるのですね。ですから、挨拶でもよい、笑顔でもいい、そうしたことを続けることによって、自分の尊さがわかり、人の尊さもわかるようになるのです。本日のテキストの102ページから103ページを朗読いたします。つまり、あなたはかけがえのない存在であり、価値ある命であり、コップ一杯の水のようなそんな頼りない存在ではないということだ。こうして自分の命の尊さがわかると、他の人々の尊さもわかってくる。そしてそのようなすべての人々の命が神において一つであり、しかも他であることがわかるに違いないのである。よく知られているように、キリスト教やイスラム教では唯一神を信じている。それに対して日本などは多神教だと言われている。だからこの一神教と多神教とでは道徳の基準が違い、多神教ではバラバラな神を信じているので、両者の文明は一致しないという人がいる。しかし本当の神は一即多である。それは神が唯一絶対であるとともに、神の子たる我々多くの命も絶対的価値を持っているという信仰だ。一人一人が尊いのであり、仏様である。だから一人の命でも無駄にしてはならないという生命尊重の考えが徹底されるのだ。朗読を終わります。このように私たちの一人一人が、私も尊い、あなたも尊いという考え方をすることができるようになれば、善と悪などの対立の世界を克服することができます。そして、そのためには、皆さんお一人お一人が自分の素晴らしさを認め、表現するとともに、他の人々の素晴らしさも認めることが大切です。そうしたことがやがて世界平和の実現につながるのではないかと思います。それでは時間となりましたので、これで終わらせていただきます。